ロックラッシュレディオ、続いては田中と
俺にも言わせろ。
田中とさんです。こんばんにゃ。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、早いもんで2月も最後の週となりました。
はい、
このコーナーから行ってみましょう。田中とのアーティストピックアップ。一組のアーティストをピックアップしてもらい、熱いトークを繰り広げていただこうというコーナー。今月はすべてこのコーナーです。
はい、今週はね、何のアーティスト行きましょうかっていうのをね、
はい、
あの田中篤さんとこう相談してたんですけど、
はい、
あ、何がいいかねなんてね言ってる時に、ね、今月来日公演があるアーティストのリストをこう見てたんですよ。
はい、
そうしたらね、ティーンエイジファンクラブがあって、
はい、
あ、田中さんが、あ、行くんですよっていうの、その公演に。
そうです。
そしたら、え、じゃあティーンエイジファンクラブでいいじゃんっていうところで。
そんな流れですね。
はい、今週はね、はい、ティーンエイジファンクラブをピックアップということなんですけど、
はい、
いつぐらいから好きなの？
どうだろう。やっぱりそのニルヴァーナの頃からですね。あの頃から、その、こう出てきた、ウルタナ系とかは結構いろいろ聞いてたっていうだけで、その、うん、大ファンだっていうわけじゃなくて、その頃の、オルタナ系は全部漁ってたっていう。
でもね、はい、行くんでしょライブ。
そうなんですよ。で、なんか前回来日した時に仲間が行ったんですけど、うん、本当よかったみたいに言われて、マジでっていう感じだったんですけど、でも散々言われるんですよ飲むたびに、
うん、いや絶対見た方がいいとか、
見た方がいいとか言ってたんで、うん、チケット取っちゃいました。
ちなみにどこですか？
どこだったっけな、東京ですよね。どこだっけな、
2月の28日、
どこです、
あのガーデンホール。
あ、そうです。
あ、そうなの。まだ感想も聞きたいですね。うん、
はい、
まあ、なんかこうオルタナみたいな感じでね、
はい、
ちょうどほらあのニルヴァーナとかね、あの辺がバーンとこう来た時にね、
そうですね、
こう一緒に出てきたんだけど、曲を聴いてると、
はい、
パワーポップっていうか、
そうですそうです、
ギターポップっていうか、すごいポップな感じだから、
あのビートクルセイダースの日高さんが作るような曲に、あ、声もなんか似てて、
うん、
その頃あのよくケーズにも出てくれてたんで、なんかすごい勝手に被してて自分の中で、あの同じようなセンスしてるなってすごい勝手に思ってたけども、どうなんですかね、
うんうん、でもなんかメンバーやっぱすごいよね。
いや、すごいですね。
ね、ギターボーカル2人いて、まあ、ベースボーカルが最初期の頃ね、
はい、
いて、この3人がね、もうそれぞれマルチプレイヤーで、
うん、
あのギターとかベースのパートをシャッフルしたりとか、
あ、そうそう、全部できるんで、
そ
うです
ね。みんなそれぞれ弾ける。
そうだからね、こうミュージックビデオとか見てると、あれな、あれ、
こう入れ替わって、
あれな、あれなんで、なんかあんまりよくほら分かんない頃に、
もうどれがどれか
見てると、あれあれな、あれなんかベース弾いてないとか、そうそうそう、それでなんか3人とも全部こう曲が作れるらしいので、で基本的に作曲した人がボーカルを取るんだって。だからなんか、あれあれなんかあれこの間のこっちがボーカル取ったのに今回こっちボーカル取ってるって、だからこう、ま、すごく詳しかったらなんか分かるんだけど、あんまりこう分かんないでこうなんとなくこう見ると、あれメンバー変わったのかなみたいに、
あ、思いますよね。
うん、
自分が間違って覚えてたのかなって思いますね。
そう
そうそ
う、でもすごいですね、全部別のバンドやれるぐらいですね。
いやそう、すごい。
で、ね、私あのこのなんていうのかな、ティーネイジファンクラブだとね、
はい、
こう2016年にリリースした、
はい、
I'm in Love っていう曲がすごい好きで、
はいはいはい、
うん、いやなんかすごいいい曲だなと思って、
はい、
でそのミュージックビデオをこう、はい、見てって結構ね、なんていうのか、もう落ち着いた雰囲気の年配の人がこう演奏してるみたいな感じなんだけど、実は今日田中篤さんがかけたいなって言ってる曲
はい、
のミュージックビデオを見ると、
はい、
さっきの話もそうなんだけど、はい、もう25年ぐらい経ってるわけ、あまりにもメンバーの劣化が激しすぎてもう本当あれ誰みたいな、
わかんないですよね。
しょうがないでしょ。
いや本当誰みたいな感じなの。
そうですよ、俺もだから見に行っても
じゃ違う人がやってても分かんない。失礼。
いや本当に
そうですよね、
うん、
結構経ってますからね、
私意外だったのがスコットランドのバンド。
ああそうですね、
スコットランドのなんかそういうバンドってあんまり 触れたことがなかったので、
あ、うんうん、まあでも基本ね、なんかまあイギリスのバンドはイギリスって言うからね。
そう、
ね、
そうか、そうか、うん、スコットランドって押してるからそう思っちゃったんだ。
そ
う、
そこって
言わないだけ
で。そうかそうか。うん、でもアイリッシュ系のバンドはアイリッシュ系ね。は
い、あ、そうですね、
いい
ですね、
うん。アイルランド出身ですって。うん、
ね、前番組を担当してくださっていたガウちゃんが、ね、スコットランドなので、うんうんうん、なんかそういう馴染みもあってなんか知んないけど嬉しくなっちゃってね、うんうん、言いたくなっちゃうんだよね。
あ、でも出身が一緒とかあり
ます
ね。
そう、
確かに、
ではでは曲を聴かせていただきましょう。お願いします。
はい、それではティーンエイジファンクラブでザ・コンセプト。
ファンクラブでザ・コンセプトでした、
はい、まあ、初期の名曲ですよ ね、 これね。
そうですね、
うん、
これがあのニルバーナのゲフィンレコードの配下のレコード会社から出したみたいで、その中のアルバムからかけようかなと思って書きましたね、うん、
なるほど、
はい、
いや本当ちょっとさっき言った I'm in love を、
はい
はい、25年ぐらい経ってる
あ、でも I'm in love 絶対やりますよね、ライブ
だってめっちゃ良くない、
めっちゃいいです、めっちゃいいです、楽しみです俺、
うん、ちょっとミュージックビデオ見比べてください
当時と
そのザ・コンセプトのミュージックビデオと見比べてください。ぜひユッキーも時間がある時にも面白い、
はい、
違うバンド
みたい、違うバンドあれメンバーが全部違うんじゃないかって思う
、またライブを見た後田中さんの感想も聞かせていただきながら、はい、曲も聞きたいですね。
そうですね、もうライブでも本当いいって言うんで、
うん、
あら、まあ、
楽しみですね。
楽しみに待ってます。
はい、
はい、田中アートのアーティストピックアップでした。あ、さあ続いてはケイズドリーム2月のピックアップバンドの紹介です。今週が最終日となります。田中アートさん、アーティスト名などなどもう一度リスナーさんに紹介をお願いします。
はい、アーティスト名はフーラですね。ギターロックツーピースバンドですね。ドラムが女の子でギターボーカルが男の子おかしいな男の子女の子とかそういうバンド
かわいい幼稚園生み
たいな、ほんとかっこいいですね、いいバンドなんで、うん、その3月にライブやるんですけど、そこの時にもしかしたら何曲か僕ベース弾くかもしれないですね。
お、
はい、
なるほど、
はい、
いいじゃないですか、
楽しみですね、
うん、
あらま、ね、ではでは最後の1曲紹介お願いします。
はい、フーラの中でも最も自分が好きな曲ですね。聴いてください、フーラで笑え。
Cause
ケイズドリーム2月のピックアップバンド、フーラで笑えでした。
はい、なあ、フーラをね4週にわたってね、はい、紹介してもらったんですけど、なんかこう本当、まあ、今週が最後なんだけれども、
はい、
最後を飾るのにふさわしい曲っていうか ね、そういう感じだねこれね。
はい、これもう大合唱ですよ俺の中では。いい曲ですね、
うん、曲もいいですけど、タイトルも笑えっていいですね。笑うって大事なんですよね。笑えない時こそ笑うなんて言ったり、
まあそうですね、
スポーツ選手がピンチになった時わざと笑ったりしますね。流れが変わるのかしら。
あ、でも子供が走り出すと笑いますよね。俺もびっくりするぐらいちっちゃい、本当にちっちゃい子供って走ると笑うってのに気づいたんですよ。
ゼンマイで
笑っちゃったみたいな。なんですかねあれは。
私はそういう意味で言うと、小学校の男の子はなんで学校行くときみんな走ってんだろう、ね、ランドセル
取って。何に急いでるか分かんないですよね。
いや分かる、
みんな走ってんだよ、
うん、
確かに。
下校も一人でか、ね、ランドセルこうなんていうんですか、腕で掴んでブワー走ってる男の子とかよく見ますよね。
でしょ、
決まった男の子ですよね。
そう、決まった男の子。やっぱね、男はそういうもんなんだ。
パワーが
有り余ってる。
それでも家帰ってまだパワーがあるって、お母さん困るってよく言いますもんね。うん、まあ、笑うって大事、これそれパワーが出てくるってことですね。
そうですね、
うんうん、さあ、田中アートさんがもしかするとベースを弾くかもしれないというフーラのライブ、3月24日日曜日です。 FOOLA と書いてフーラ、気になった方は検索してみてください。また千葉稲毛ケイズドリームのホームページはケイズドリームと検索してチェックしてみてください。田中アートさん、2月もありがとうございました。
ありがとうございました。
また来月からよろしくお願いします。
お願いします。稲毛ケイズドリームの田中浩一です。 JR 稲毛駅西口、毎晩ロックを繰り広げております。アメリカのシアトルにもチョップスイというお店を作ってます。日本とアメリカの交流も図りつつ、ガシガシロックをやってますんで、興味のある方はぜひ足を運んでください。1階がバースペースになってまして、お酒を楽しむだけでも来れますんで遊びに来てください。ケイズドリームです。
ロックラッシュレディオ、続いては
インディーズ情報満載、ロックラッシュレディオ。この後は各地のライブハウスの協力でお送りするライブラッシュだよ。
各地のライブ情報をお送りするライブラッシュです。
はい、
今回は、
はい、今回はですね、先週に引き続きまして、東京調布柴崎にあるライブハウス、ラットホールの店長チョップさんに登場してもらいます。
リモートでの出演です。チョップさん、こんばんは。
こんばんは、ラットホール店長チョップです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
まあ、先週に引き続きましてね、今回も出てくれたということなんですけれども、
はい、はい、ありがとうございます、
うん、今週はですね、まあ、チョップさんのこともね、どういう人なんだっていうことも踏まえてですね、ちょっといろいろ聞かせてもらおうかと思ってるんですけど、
はい、はい、
まあ、チョップさんは何年前から働いてるんでしたっけ、ここの店。
僕も4年ぐらい前だと思うんですよね。
うん、うん、
ちょっともうそこの辺があやふやで、
うん、
最初僕ラットホールやるときにやらないって断ってたんですけど、はい、ただそのちょっと手伝ってくれっていう感じで手伝ってたら、
うん、
あれよあれよという間に、お前どうすんねん、ブッキング早く入れろやとか、もううちのオーナーから言われるようになって、その前にかってラットホールで働いてるって形になってたって感じですね。気づいたら店長にもなっててっていうような、もう 何が何だかわからない感じで
確かね、あのそういうふうに言ってましたもんね、
は
い、
そうですね、
ね、某アンガーフレアーズのボーカルの某雄一くんがオーナーでね
そうですね、はい、
ね、この番組でもおなじみの、
そうですね、
はいはい、もうゲストに来るとノーカットで編集がないというもうすごく面白い方ですね。
そうですね、
そうです、はい、
まだ最初は断ってたの、働かないかって言われて。
そうですね、最初はやっぱ僕アンガーフレアーズのその時はマネージャーをやって、まあ、今もそうなんですやってまして、
ああそっかそっか、
そう、それであの2つのことはもうできないと思ってたので、はい、そしたらいつの間にか2つ同時でやってる感じではあるんですけども、はい、
別にあの全然ね、あの店長とかスタッフとか OK してないのに、
はい、
うん、ブッキングどうなってんねんって言われたんだ。
そうですね、なんか怖いなと思いながら
それ怖いね
うわーって思いながら、まあ、そこも僕もなんか言われた通りそのままブッキング入れるようになってって感じではある
なんか雄一さんの言い方がこう浮かんでくる感じ
まあそうですね、もうそのままだと思います
まあでもね、もうなんだかんだで4年ぐらいね、うん、
そうですね、はい、
ちょっと店長をね続けられてるっていうことなんですけど、
はい、
どうですか、またあのほらバンドのマネージャーとライブハウスの店長ってまたほら違うじゃないですか、
はいはいはい、
うん、ライブハウスの店長をやっててやっぱりこう良かったなって思うこともいっぱいあるでしょ。
ああやっぱいっぱいありますね。やっぱりその自分で僕はあのライブを見に行ってそれで声をかけてブッキングをするっていうスタイルをやってるんで、うん、
あ、じゃあ他の箱に行ってライブを見に行ってみたいな、
はい、うん、でやっぱりそのバンドがこうどんどんお客さん最初は1人だったり2人だったりしたのがどんどん増えていったりするのを見てると、
うん、
やっぱり嬉しいですよね、そういうのを見てると、頑張ってんだなって、他に行ってもいろんなところに声をかけてたり かかってたりとか、あ、いろんなとこ行ってんだなとかっていうのを見るのがやっぱり嬉しいですよね。
うん、こうチョップ店長がやっぱりこう、はい、バンドを見る上で、
はい、
どういうところをすごくこうポイントとして見ます。
そうですね、もう正直もう感覚的なところがありまして、
あ、もう自分の
好きだと思ったら、うん、もうその、あ、俺かっこいいなと思ったらもうそこで声をかけるっていうような感じですかね。だからもう自分でもどう説明してかわからない感じでもうやってますね。
いやもう本当自分が直感で、はい、あ、このバンドかっこいいなって思ったらもう声かけるみたいな感じなんだ。
うん、まあそうですね、はい、うちのラトールも合うなって思ったり、まあ、そういうところだとは思うんですけど、
うん、
はい、
なんか声かけたときに、
はい、う
ん、なんか怪しまれたりしない？大丈夫？
いや、かなり怪しまれますよね。ラトールの店長のチョップですって、LINE 教えてください。まあ、あの教えてくれる方は教えてくれるんです
けど。いきなり LINE 教えてくださいっていうの？
あ、もう、もう、あの、すっごいよかったんで、もう、うちにも出てもらいたいんで、みたいな感じで。で、ゆういち曰く、これ、新手のナンパって言ってるんですけど。お前は新手のナンパしに来てんか、
うん、確かにね、はい。あの、ガールズバンドばっか狙ってない、大丈夫？
大丈夫です。もう、幅広く。
そう、幅広く。
そんな女の子ばっかり選んで
るんですよ。幅広くは、チョップ君の趣味じゃなくて、ちゃんとバンドのジャンルを幅広く。
はい、幅広く、見ております。はい、
今まで、いろいろな店長さんのお話を聞いてたんですけど、うん、自分で他のライブハウスに行って、スカウトをする店長って初めて、
う
ん、
そうね。
聞きました。
ですか。
そうです、う
ん、
だって他のライブハウスがこう何うちで営業してんだとか言われない。大丈夫？
そういう捉え方
もある。そこはまあまあすいません、よろしくお願いしますみたいな感じで言えば大丈夫かなみたいな。ただ僕がそのバンドを知らないんであんまり、
うん、
でもともとライブハウスに行くのが好きだったんで、
うん、
あ、もうブッキングするんだったらライブハウス自分も見に行ってそれ声かけちゃえばいいじゃんと思って、それを今もやってる感じですね、うん、
でもまあ間違いないもんね、目の前でちゃんとライブを見てなんかいいなと思って、
はい、
ね、うん、このバンドだったらうちの箱にも合うしみたいなね。
そうですね、うん、やっぱりライブがうまいっていうかライブがかっこいいバンドに出てもらいたいっていうのがあるんで、音源聞くよりはライブを見るっていう、そっちの方がやっぱりリアルだしっていうような感じですかね、うん、もうそっちの方をもう信じる、音源よりそっちっていう感じ、う
ん、いや確かにね、もう音源を今の録音技術がいろいろ進んでるから。
そうなんですよ
ね、何とでもこうよく作れちゃうからね。
そうなんです、だから聞いてから行ってちょっと残念だなと思うところも、あ、バンドとかもいたりもしますけど、
うんうん、
でも やっぱり現場でも見て現場で声かけるっていうのが僕のスタイルかなとは思います。
なるほどね。
お客さんの反応も実際分かりますもんね、
うん、まあそうですね、いろいろともお客さんの反応も見れますから、うん、はい、
ね、それでナンパしてね、
そうなんです、新手のナンパです
認めてるじゃん
で今日紹介していただくバンドも新手のやり方で、うん、はい、
まあ、このバンドに関しては大阪のバンドなんですけど、
うんうん、
まあ、ちょっとあるバンドマンからちょっと面白いバンドがいるって言われてちょっと気になってて東京来た時に見に行って声をかけたバンド。
あ、なるほど。なんていうバンドですか？
ザ・ダリアっていうバンドです。
あ、なるほど。じゃあ音源聞かせてください、音の方を。
はい、はい、
では曲紹介をお願いします。
あ、はい、ザ・ダリアでレナ。
恐れるものなど何もない、強気な人少女はレナ。全国ネットじゃなくしたら一晩中話を
深井でレナでした。
はい、
はい、まだもう平均年齢21歳ぐらいなんですね。
ああ、
そうなんですか。
そうで、そのピンボーカルで女性ボーカルなんですけど、この子のライブがもうすごく良くて、
うん、
もう客を死ねこらみたいな感じで、うん、もうそんな視線を送りながらライブをするんです、ね。
まあ、別に、MC で言ってるわけじゃないけど、それぐらいの危機迫る感じがあるってこと
なん
ね。
そうなんですよ。で、好きなバンドセックスピストルズだったりとか、うんうん、やっぱそういう僕らが当時聞いてたその初期衝動に近いようなそのライブパフォーマンスをしたりするんで、
うんうん、
すごい魅力的なバンドだなと思いますね、
うん、ね、ボーカルが女性で後の3人はね、
はい、
うんうん、男性のバンドなんだけど、こうなんか若いしね、伸びしろがありそうなバンドね、これからね、まだまだね、伸びそうな、
もう3ヶ月見ないだけで急にライブ良くなったりしてますから、うわーと思ったりすることはすっごい多くて、
うん、
客にこびるわけでもなく、なんかこういうバンドいるんだと思ってちょっとワクワクしちゃうんですよね、
うん、はい、あれね、まあ、大阪のバンドってことなんで、東京へ来るときは必ずラットホールとかでやっぱりやっててくれてるのかな、はい、
そうですね、もうほぼラットホールで、まあ、たまに連絡来て、もう次東京あるんで次の日どっかラットホールぶち込んでくれさいとかってそういうこと言ってくるんですよ。
ああ、なるほどね。でも嬉しいよね、 それもね、
めちゃめちゃ嬉しいですね。そう言ってもらえるともうこっちも気合えるんで、
うん、
それでやっぱりそういうこと言ってくるようなバンドも少なくなってきてるんで、うん、やっぱり嬉しいんですよね、そうやって言ってくれる、うん、まあ、そこ、まあ、まだ20そこそこの 子にお願いしますよみたいなこと言われちゃうわ。やっぱりおじさんたち頑張るんで。
さすが大阪の方で、
ね、うん、まあでも本当これからの成長楽しみですね、このバンドね。
本当楽しみですね、はい、うん、
ちょっと私もちょっとあれですよ、注目しておきます、はいはい、
よろしくお願いします。
チョップさんのお話を聞いてると、自分で足を運んだりして発掘してきたというか、うん、連れてきた方々が出てるんだなと思うと、ライブハウスに足を運ぶ時の気持ちも変わりますよね、うん、気になった方はラットホールでライブを楽しんでください。
ぜひ遊びに来てください。
はい、
チョップさん2週にわたってどうもありがとうございました。
ライブラッシュ柴崎ラットホールのチョップさんでした。
ありがとうございました、うん、
また今後ともよろしくお願いします。
はい、またよろしくお願いします。